東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師ビジュアルジョッキーオペラ歌手モーションデザインテレビ屋さん神出鬼没の変態紳士山本タスクでございます。はい、年末皆様お元気でしょうか。早いね、もうあっという間に令和元年終わりでございます。皆さん今年やり残しあります？僕はもうやり残しばっかり。もう今年ね、あれもやりたかった、これもやりたかった、英会話もやりたかったってね、前のラジオでお話もしました。結局一つもできておりません。来年こそ、来年こそって言いながらね、何年も経ってますが、来年こそ英会話、そしていろんなこと、あれもこれもやっていきたいと思っております。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生映画編第22回目放送、ターミネーター後編ニューフェイト始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞し、その感想を語り起こすという映画評論コーナーです。噛んじゃった。はい、前回ねターミネーター前編お話しさせていただきました通り見てまいりました。ターミネーターニューフェイト、はい、もうね今回ご紹介する映画もう決まっております。ターミネーターニューフェイト、ティム・ミラー監督が、指揮を取り、もちろんあのシュワルツェネッガー、そしてリンダ・ハミルトン、このねキャストを用いての正当なターミネーター2の後編ということで、今上映されているターミネーターニューフェイト、皆さんねこれ見ていただいている方もいらっしゃるかと思います。いかがでした？まあいろんなね感想出てくるかと思います。ターミネーター3からねターミネーター3があり、サラコナークロニクルがあり、ターミネーター4があり、ジェネシスがあり、今回のニューフェイトがありと、まあターミネーターの続編、これが本当の続編、本続編、新続編、いろいろと出てきますが、まあねどれが、まあ、本物かっていうのはさておき、まあ、いろんな監督のねターミネーターの続きを、まあ、これでもかこれでもかと楽しめる僕らはね、なんて幸せなんだろうと思うんですけれど、まあ、今回お話をするターミネーターニューフェイト、ティム・ミラー監督が描いたターミネーターということで、まあいろいろとね、見るポイントたくさんありました。特に前回ターミネーター2を見てからもう一回これを見ると、ああ分かってるっていうところもありますし、そここういう解釈なんだっていうところもありますしね、この辺ちょっと語っていきたいなと思います。ということで一言感想、ジョン・コナーをなんとかしろ。はい、ネタバレになるかどうかスレスレのラインだけど、まあ正直言います、 ジョン・コナン、ターミネーター2でね、シュワルツェッガーが守る立場であった、あの少年、彼、名前が出ない、エドワード・ファーロングだ。エドワード・ファーロング、あの美少年。あのポジションこそが、いわゆる、世界を救うキーであり、まあ、未来のね、リーダーとしてのポジションだったんですが、彼をどう描くかっていうのが、まあもちろん、ターミネーター3、4、5、ニューフェイト、ジェネシス。それぞれね、みんな違ってるんですよね。で、彼をどう扱って未来というものをどう描くのか。ここにね、僕はターミネーターのキーがあると思ってるんですよ。で、まあ今回、このジョン・コナー、まあ、しょっぱなをね、見ていただければわかると思うんですけれど、まあ、あっさりとその存在がね、変わってしまうわけですよ。そして、まあ、ダニーというね、新しいキャラクターが登場して、そこで、まあ、未来をね、鍵を託すというところで、まあ、男性とか女性とか、アジア人とかアメリカ人とかね、まあ、そこには映画業界のいろんな忖度、そして、このターミネーターができてから35年間の間での世界のね、まあ、いろんな LGBT 含む、いろんな環境の変化があったとは思うんですよね。まあ、その中で、まあ、新しい救世主、これを誕生させるために、どのようにジョン・コナーを取り扱うのか、そしてそのジョン・コナーが、どのようなポジションになるかによって、もちろんその母親であるサラ・コナーのポジションも変わってくるわけですよね。今回、その、ターミネーター2で、サラ・コナーを演じたリンダ・ハミルトンが、またね、サラ・コナーを初めて演じてくれるということで、ここをどう表現するのかっていうのは僕は大きなポイントだったのじゃないかなと思っています。で、ここ、実はね、前回のターミネーター前編ラジオでお話ししたときに、お便りいただきました。で、映画好きのね、ファンの一人である農家水体さんという方からラジオのお便りをいただいておりますんで、こちらで読ませていただきます。ラジオネーム農家水体さん、こんにちは。今回の映画評はターミネーターの新作というので、感想としては旧作のファンムービーとしてはリンダ・ハミルトンがかっこよかったので満足です。ただ単独の作品として見ると大味で、追跡劇でもハラハラしなかったなと。旧作にあった斬新なガンアクションとか、ターミネーターの持つ怖さがなかったのが残念でした、というのがこの農家水体さんのお便りでした。ありがとうございます。うん、実はね、これ僕読み上げさせていただいたのもまさに同じ感想を持っているからなんですよね。もちろん映画としてね、とっても素晴らしかった。今だからこそできるこのガンアクション、陸海空、まあ、海というか川だったんだけど、もう海の中、川の中、空、いろんなところでね、素晴らしいアクションを見せてくれたシュワルツェッガーとマーク役、このね、表現は本当にね、まあ、今のこのカメラワーク、そしてこの構図だからこそできる、まあ、素晴らしいアクション、僕どちらかというとダイハードのね、系譜を受け継ぐようなアクションだったなというふうには思うんですけれど、まあ、カメラがぐるぐる回りながら、その中でこう、まあ、いろんなね、障害物の中で戦っていく2人、そして追いかけっこ、この表現をね、まあ、極め尽くしたなという形ではあるんですよ。ただその中で先ほどから出てくるこうジョン・コナーとサラ・コナー、この表現、そしてダニーっていうね、新しいキャラクターも存在するんですけれど、未来を作るのは一体誰なんだっていうところをね、深く考えさせられるお話でした。僕は一点、やっぱりね、アクション映画、ここで比較するのも変なんだけど、エクスペンタブルズってあったじゃないですか。アクション俳優、男性がずらっと12人ね、いろんな方、シルベスター・スタローンとか、トッド・ラングレンとかね、いろんな方が集まった、あの映画を見たときと、今回のね、違いをそこにすごく感じるんだけど、やっぱりね、母性、女性、これ性差別とかじゃないんですよ。男性、マッチョ俳優って、たくさん並ぶと絵になるんだけど、母っていう存在を複数人集めちゃうと、ちょっとね、いろんな意味で難しくなるなっていうのを今回思ったんですね。今回、いろんな女性キャラクター出てくるんですけれど、母たる存在が2人3人増えることによって、結局誰がコアなのっていうのがね、ちょっと分かりにくくなっちゃったんじゃないかなって僕は正直思っちゃうんです。でもね、そここそが多分今後のターミネーターにもつながる部分になってきて、多分このあたり、まあ、ターミネーター6っていうのか、新しい名前がつくのか分かんないですけれど、次の監督が必ずここね、着地させてくれるものと思います。その意味でも、今回のターミネーター、ぜひ見て、 次あのターミネーターね、またあの次回作きっとやると思うので、その時のあのつなぎとしてまたね語り合いたいなと、皆さんともまたお便りも交わし合いたいなと思っております。うん、やっぱり映画館でね映画見るのとても素晴らしいです。ぜひ皆様も楽しんでください。はい、以上タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたかぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、 CM でもありました幕末爆音伝、12月10日、もうねあの後編もリリースされたかと思います。今収録してるね、今僕は楽しみに待っているところなんですが、まあ、坂本龍馬も音楽バンドをやるということで、今回ねテーマ僕もこちらに決めさせていただきたいと思います。今回のテーマはバンド、そして音楽。はい、芸術の秋も超えてもう冬になってしまいましたが、皆さん音楽聴いてみますか？そして、演奏してますか？音楽はねやるのも聴くのもねとても楽しいです。で、僕実はこの前、11月にですねベースを弾いてまいりました。ちょっとこの話をさせていただきたいなと思っております。11月3日にですね、僕新松戸にあるファイヤーバードっていう名門のライブハウスで、椿屋四重奏っていう前昔バンドがあったんですけども解散しちゃったんですけれど、こちらのドラマーさん小寺亮太さんという方にドラムを叩いていただきながら、僕は、ベースを演奏してまいりました。なんだかんだね縁がありまして、これでもう僕は4回ぐらいライブのステージで、ベース弾かせていただいてるんですけれど、いやーやっぱりねバンド楽しいですよ。それはね坂本龍馬もハマるわっていうぐらい演奏するのって楽しいです。多分ねバンドの曲いろんな音楽聴いてる方もいると思うんですけれど、ぜひねいろんな形、それこそオペラもそうだし合唱もそうだし、まあカラオケもそうです。何らかの形でやっぱりね音楽奏でる側に向き合ってもらって、一緒にねその楽しみを分かち合いたいなと僕は思ってます。僕は今回、まあ、11月に演奏したのは有名曲中の有名曲、ラブストーリーは突然に、小田和正ですね、こちらだったんですけれど、まあ正直言いますめちゃめちゃ難しかったんですよ。まあラブストーリーは突然にね、ここでフレーズを歌うわけにもいかないんですけれど、まあ、聞いたことある方の方がほとんどじゃないかなと思います。あの曲ねほぼすべてきっちりと揺らぎがなくて、もうリズムパターン通りにドラムもベースもしっかりリズムキープしてるんだけど、しっかり生演奏なんですよね。でそれを弾いてる、まあ、ネイザーインストっていう方がね原曲では演奏してるんですけれど、これをコピーするのがまあ難しいこと難しいこと。もちろん歌ってるねボーカルも小田和正さん、めちゃめちゃすごいクオリティの高いことやってるんですけれど、まあ、カラオケの中でね歌うとすごい気持ちいい曲というか、まあ、なかなかね歌えないハイトーンの声なんですが、あれね後ろでやってるバンドの演奏もものすごいハイレベルなんだなっていうのを、 まあ実際に演奏してみてね、分かることすごくあります。で、楽器演奏、僕はね、すごく面白く、そして僕の中ではすごく苦手な分野です。何が苦手って、コマンド Z できないから。もう完全にデジタル、映像もそうですけれど、何かあるとコマンド Z してやり直してね、やっちゃう性格をしている僕、まあそういう仕事をさせていただいている僕はね、音楽っていうコマンド Z ができない、その場集中力と演奏でしっかりできること、今ねディレクターからも人生をコマンド Z しろって言われた。痛い。でもね、そうなの、音楽って何が素晴らしいって、コマンド Z できないことなんだよね。もうやり直しが効かない、その場の集中力とその場の遠い即妙で何かをやらなきゃいけないっていうね、この緊張感、やっぱりこれがね、ほんと素晴らしいなと思うんですよ。で、ぜひこのラジオ聞いてる皆さん、カラオケももちろんいいんだけど、合唱とかオペラとかバンドとかね、いろんな形で、まあ音色を出して、いろんな方とね、セッションしてみてください。ほんと楽しいです。人生の楽しみです。僕もね、いろんな上手い方々とセッションできるようになりたいなといつも思ってます。ね、あんまりお客さんに聞かせたいとかいう気持ちよりも、いろんな素敵な方と音色を組み合わせていきたいなっていう気持ちがすごく強いんです。なので、ぜひぜひラジオね、聞いていただいている方、バンド、合唱、オペラ、クラシック、どんな形でも結構です。音楽、ぜひやってみてください。そして、やってみた感想を僕に聞かせてください。しかも、良ければ、いつかね、どんな形でも結構です。一緒に演奏しましょう。音楽の楽しみをね、一緒にできることを僕はすごく楽しみにしております。ということで、はい、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画を見てまいります。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。本当はね、単館系のちょっとニッチな映画も紹介したいんだけど、まあ今年の冬はね、いろんなものが目白押しで、多分来週になるか再来週になるかね、必ず取り上げます。そう、スターウォーズ、もうね、これどっかで取り上げないとね、映画評論のラジオ成り立たないでしょ。ということで、ちょっと多分これからね、公開にされるにつれていろんなところで情報出てくると思いますが、まだ公開はされていないので、僕はとても楽しみにしております。皆さんネタバラしないでね。はい、ということで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブ21回分聞くこともできますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターのアカウントもフォローお待ちしております。検索名山本タスクで検索してみてください。それでは、教えてタスク先生映画編第22回目放送、ターミネーター後編ニューフェイト、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、実はなんだかんだ言ってターミネーター3のクリスタナ・ローケンが大好きな山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.